地域おこし協力隊活動日記ボリューム48アクティビティレポート。消費者と生産者をつなぐ場を作っています。こんにちは。4月より国見町地域おこし協力隊の関係人口部門で活動している渡辺佳林です。現在は国見町で国見の窓として桃とリンゴの木のオーナー制度を運営し、関係人口創出に取り組んでいます。国見町の農家さんお二人と協力しながら、桃やリンゴのお届けだけでなく、普段は開放していない農園を見学したり、作業のお手伝いをするなど、農家さんと交流できる場を提供しています。8月には桃の木オーナーさん向けに収穫体験も行いました。今後も国見町の豊かな資源を活かして、イベントワークショップを開催していく予定です。最新情報はインスタグラムで発信していますので、ぜひフォローしてチェックしてみてください。Follow me インスタグラム@国見の窓の QR コードが掲載されています。渡辺佳林さんの上半身を捉えた写真と、8月の桃の木オーナーさん向け収穫体験の参加者の皆さんの集合写真が掲載されています。小さな天才たち、国見幼稚園年中組、ハッピーハロウィン。写真説明、帽子をかぶったお化けを描いた作品が4点掲載されています。指名を順に読みます。菊池春馬、佐久間彩、斉藤龍和、吉内沙羅。写真終わり。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム88。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史まちづくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。企画調整課地域振興係、電話 585-2967、厚かし歴史館、電話 585-4520、歴町インフォメーション、厚かし歴史館イベント、厚かし祭りを開催します。大木戸歴史村づくりの会と連携して、秋の収穫を祝い、ワークショップや地元の文化財を学ぶイベントを開催します。日時、10月27日日曜、午前11時から午後2時。会場、厚かし歴史館。内容、秋の収穫に感謝して芋煮を食べよう。有料。縄文時代の生活を覗いてみよう。参加した子供たちにプレゼントあり。午後1時から岩淵遺跡に車で移動。ハロウィンワークショップ。先着50個。厚かし市場お下がり交換会。秋。昨年の様子。今年もお楽しみに。のキャプションのもとに、ハロウィンの飾り付けを手にする子供の様子を捉えた写真が掲載されています。第16回国見町歴町シンポジウム第2期歴町計画の策定に向けて、歴史町づくりの次の10年を考えるシンポジウムです。日時10月19日土曜午後1時30分から午後4時30分。会場観月台文化センター大研修室。定員100名程度。申し込み参加費不要。主な内容、講演、守られてきた厚かし山防類と歴町の取り組みについて、東北大学柳原俊明教授、パネルディスカッション、今後の歴史を生かした町づくりに向けて、コーディネーター、弘前大学平井太郎教授、登壇者、上記2名に加え、福島大学安倍光一教授、福島大学岩崎由美子教授。 厚かし山防流の継承に欠かせない案内ガイドのキャプションのもとに、案内をするガイドたちの様子の写真が掲載されています。国見建物探検奥山家住宅洋館主屋を開催します。郡山女子大学の永田丈司准教授と大学生による企画運営の歴史的建造物を学び、遊び、楽しめるイベントを開催します。日時、10月19日土曜、午前10時から午後4時。会場、国登録有形文化財奥山家住宅。駐車場は観月台文化センターをご利用ください。内容、日本舞踊、伝統文化未来協会、午前10時10分。解説付き見学会、各会20名、45分程度。午前10時45分、正午、午後1時30分、午後3時。オリジナル紙バッグ、デコハウスバッグ制作。宝探しビンゴ、シャボン玉など。洋館と主屋、和館を両方公開のキャプションのもとに、奥山家住宅の外観を捉えた写真が掲載されています。
町の話題10月号タウントピックス in 国見。自助・共助・公助で防災力向上、国見町防災訓練。新型コロナウイルス感染拡大や台風の接近で中止されていた国見町防災訓練が9月8日に5年ぶりに行われました。第1部では、町内7地区ごとに地震や土砂災害、集中豪雨などを想定した訓練が行われ、一時避難場所への避難訓練や避難所開設訓練など初期行動の再確認を行いました。第2部では、観月台文化センターで伊達地方消防組合や自衛隊福島駐屯地など各団体の協力のもと、消火訓練や救急救命体験、煙体験、炊き出し訓練、気象防災講話、防災映画の上映、防災ドローンのデモ飛行などを行いました。参加者は真剣な表情で訓練に臨み、日頃からの備えの大切さを再認識し、町全体が防災意識を高める一日となりました。防災訓練の様子の写真が5枚掲載されています。写真1、救急救命体験で AED の使い方を実践。写真2、段ボールベッドと間仕切りテント展示。写真3、婦人会による炊き出し訓練。写真4、家族で消火訓練。写真5、防災ドローンデモ飛行。写真終わり。みんなで祝う長寿の喜び、国見町敬老会。国見町敬老会が9月14日、観月台文化センターなど町内3会場で開催されました。町内在住の75歳以上が対象で、今年度の対象者は2067人でした。式典では、引地町長が、皆さんがいつまでもお元気で、これからも私たち後輩をご指導いただきますようお願いします、と挨拶。その後、各種表彰や記念品の贈呈が行われ、参加者全員で長寿を祝いました。式典終了後は、国見町出身の演歌歌手船山恵美子さんの歌謡ショーや、各地区で趣向を凝らしたアトラクションが行われ、参加者から大きな拍手が沸き起こりました。敬老会に参加した皆さんは、友人や知人との再会を喜び、笑顔で楽しいひとときを過ごしました。敬老会の様子の写真が5枚掲載されています。写真1、長寿を記念して花束を受け取り、素敵な笑顔を見せる。写真2、船山恵美子さんと楽しそうに一緒に歌う。写真3、金婚夫婦表彰。写真4、当日の出席最高齢の花束を受け取る。写真5、 アトラクションで日本舞踊を披露。大枝地区。写真終わり。元気に長生きしてください。よもぎだなみこさん100歳のお祝い。100歳を迎えたよもぎだなみこさんへの県知事賀寿と町敬老祝い金の贈呈式が9月5日、国見の里で行われました。福島県県北保健福祉事務所健康福祉部熊坂雅彦部長が知事賀寿と記念品、引地誠町長が敬老祝い金、町社会福祉協議会寺島武史会長と国見の里堀切真一理事長が花束をそれぞれ手渡し、よもぎださんの100歳をご家族と一緒に祝いました。いつまでもお元気でお過ごしください。100歳を迎えたよもぎだなみこさんとご家族の写真が掲載されています。義経の生涯を歌と語りで講演、特別コンサート、義経平泉の夢開催。国見町合併70周年記念事業、義経祭りプレイベントとして、秋田県を拠点に伝統のある人気劇団、わらび座による歌と語りの特別コンサート、義経平泉の夢が9月7日、関越大文化センターで開催されました。義経ゆかりの国見町で開催された今回のコンサートに、町内外から多くの方が来場し、短くも天才的な活躍をした義経の生涯に思いを馳せる時間となりました。演じた劇団わらび座の皆さんの写真が掲載されています。国見の旬を味わって、国見物産展を東京都歌舞伎座で開催。令和6年度農産物 PR 事業、国見物産展が9月14日から16日までの3日間、東京都の歌舞伎座で開催され、多くの来場者で賑わいました。町内産の桃やぶどうを中心とした果物、ジュースやジャム、お菓子などの6次化商品を販売しました。果樹生産者や6次化商品の開発者7人が、消費者へ国見町の特産品の安全性や魅力を直接説明することで、原発事故からの風評払拭と町産農産物の PR を図りました。多くの購入者が訪れた国見町の販売ブースの写真が掲載されています。実りの秋を実感、国見小学校5年生が稲刈り体験。国見小学校5年生は9月24日、小坂あぐり株式会社と JA 福島未来国見営農センター、伊達農業普及所の職員の指導のもと、鎌を使った昔ながらの稲刈りを体験しました。刈り取ったのは児童たちが5月上旬に田植えをした天の粒。鎌の使い方に初めは悪戦苦闘していた児童たちでしたが、すぐにコツをつかみ手際よく稲を刈り取ると、縄で縛って、棒掛け、天日干し、作業を行いました。棒掛け作業の体験をする児童たちの様子の写真が掲載されています。国見子育て広場、子育て情報をお届け。今月の対象は、新生児、乳幼児。問い合わせ、子ども家庭センター。福祉課子育て支援係内、電話 585-2179。 ペアレントトレーニングが終了しました。全5回のペアレントトレーニングが8月24日に最終回を迎えました。福島県立医科大学の佐藤義則先生を講師に迎え、参加者はこれまで受けてきたトレーニングを振り返り、笑顔で楽しく子育てをする基本ルールを確認しました。講義の様子の写真が掲載されています。ペアレントトレーニングとは、子供の良い行動が増える育て方を学ぶ講座です。子供をどう褒めていいかわからない、いいところをどう増やしたらよいのか、望ましくない行動をどう減らせばいいかなど、 子どもたちのさまざまな行動に対する具体的な対処方法を学びます。参加された方にインタビュー。育児の悩みや不安が解消され、心に余裕ができました。今年で3回目の参加です。ペアレントトレーニングで学んだことも、日が経ってしまうと徐々に自己流の子育てになってしまうので、毎年参加して再確認しています。ペアレントトレーニングで学んだ対応方法を実際の子育てで実践してみると、子どもの良い行動が増え、成長を実感することができました。親の対応の引き出しも増えたと思います。また、この声かけでよかったのか、この対応でよかったのか、と悩むこともありましたが、一つ一つ先生にアドバイスいただけて自信になり、心強かったです。高原ゆき子さん、りんちゃん、高原しのぶさん、ゆいちゃん、トレーニングに参加された二組の親子の写真が掲載されています。国見ベイビー。国見町で生まれた赤ちゃんです。菊池瀬名くん。瀬は瀬戸内海の瀬。名は浅なぎ、夕なぎのなぎ。令和6年6月1日生まれ。名前の由来。穏やかでいろいろな状況を乗り越えていけるような人になりますように。ご家族からのメッセージ、すくすく元気に育ってね。菊池瀬名くんの写真が掲載されています。令和7年度、幼稚園、保育所の入園、入所時を募集します。希望される方は、各施設ごとの内容や申し込み方法などを確認してお申し込みください。在園・在所時には幼稚園・保育所を通じて案内をお渡しします。国見幼稚園、対象年齢3歳児から5歳児、平成31年4月2日から令和4年4月1日生まれ、開園日及び時間、月曜日から金曜日、午前8時10分から午後1時30分、祝日年末年始を除く、夏冬春休みあり、預かり保育あり、別途申し込み用、保育料、幼稚園保育料無償、諸経費別途、預かり保育料、上限月額11,300円まで無償。藤田保育所、対象年齢0歳児から2歳児、ただし生後9週目以降の乳幼児、開所日及び時間、月曜日から土曜日、午前7時30分から午後6時30分、祝日年末年始を除く、延長保育あり、別途申し込み用、保育料、町民税額により、月額0円から3万5千円、給食費含む、延長保育料、別途。以下、国見幼稚園、藤田保育所、いずれも、申し込み期間、11月1日金曜から11月12日火曜、土日祝日を除く。申し込み書類配布期間、10月4日金曜から教育総務課各施設で配布。町ホームページからダウンロードも可能です。国見幼稚園と藤田保育所の QR コードが掲載されています。申し込み、問い合わせ。教育総務課、電話 585-2892、関越大文化センター。国見幼稚園、電話 585-2882。藤田保育所、電話 585-2374。子育てインフォメーション。1歳6ヶ月時検診。日時12月10日火曜。午後1時45分から午後4時ごろ、受付午後1時15分から午後1時45分、会場、関越大文化センター、対象者、令和5年3月1日から令和5年5月31日生まれ、3ヶ月時、9ヶ月時検診、日時、12月26日木曜、午後1時45分から午後3時ごろ、受付、午後1時15分から午後1時45分、 会場、観月台文化センター。対象者、3ヶ月児健診、令和6年8月生まれ、9ヶ月児健診、令和6年2月生まれ。ニコニコ相談会、日時、12月18日、水曜、午前10時から午前11時30分、会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者、持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物、申し込み、前日までに、福祉課子育て支援係または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。ももさぽ LINE 相談、保健師、助産師、管理栄養士などの専門職員がどんな些細なことでもお答えします。お気軽にご相談ください。受付、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。相談はこちら、QR コードが掲載されています。保健だより、ヘルストピックス、問い合わせ、保健課保健係、電話 585-2783、メール、hoken@town.kunimi.fukushima.jp 令和6年度国見町秋の追加検診のお知らせ。6月の総合検診を受けられなかった方へ、今年度最後の検診のお知らせです。秋の追加検診は土曜日日曜日の開催です。ぜひこの機会に町の検診をご利用ください。1、日程、11月16日土曜、17日日曜、午前7時30分から午前10時15分に、会場、国見町観月台文化センター。3、予約方法、電話またはウェブで予約、予約専用番号、電話 0120-110-489。 予約受付期間、10月30日水曜から11月6日水曜午前9時から午後5時、11月3日日曜4日祝日は受付休み。ウェブ予約はこちら、QR コードが掲載されています。4、検診の種類。12の検診について、対象者、内容、自己負担金、社会保険、国保後期が表で示されています。検診項目に番号をつけて順に読みます。1、特定健康診査、対象者、40歳以上75歳未満の国見町国民健康保険加入者。2、若年者健康診査、19歳以上40歳未満で職場や学校等の健康診断を受ける機会がない方。3、健康診査、40歳以上の生活保護世帯の方。4、後期高齢者健診、75歳以上と65歳以上で特例の後期高齢者医療制度加入者。内容、1-4、問診、身体計測、診察、腹囲測定。若年者健康診査、後期高齢者健診での腹囲測定は実施しません。血圧測定、血液検査、心電図、眼底検査、尿検査。自己負担金、社会保険。1、社会保険本人の方は職場の特定健診を受けてください。社会保険非扶養者の方は町の特定健診が受けられます。受診には特定健診受診券が必要ですので、医療保険者へ問い合わせください。自己負担金、社会保険、2-4、いずれも記載なし。5、肺がん検診、40歳以上、65歳以上は結核検診実施。胸部レントゲン検査、自己負担金、社会保険、500円。6、胃がん検診、40歳以上、バリウムによる異部 X 線撮影、 1000円。7、大腸がん検診、40歳以上、便鮮血反応検査、無料。8、前立腺がん検診、50歳以上の男性、血液検査、400円。9、乳がん検診、40歳以上の偶数年齢の女性、マンモグラフィー検査、800円、40歳は無料。10、骨粗しょう症検診、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の女性、骨密度検査、400円。11、肝炎検査、40歳以上、肝炎検査受診歴のない方、血液検査、400円。自己負担金、国保後期、1から11、いずれも無料。12、風疹抗体検査、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性、血液検査、自己負担金、社会保険、国保後期、いずれも無料クーポン券。今日終わり。5、当日の持ち物、受診カード、被保険者証、尿検査容器、大腸がん検査容器、社会保険加入者は特定健診受診券と自己負担金を忘れずにお持ちください。受診カードや検査容器がお手元にない方は、保険課保険係までご連絡ください。今回19歳以上40歳未満の方も対象となりました。予約状況が確認できましたら、受診カードと尿検査容器を送付します。ガラスバッジを回収します。回収日は11月1日金曜です。10月23日頃に返信用封筒を送付しますのでご確認ください。回収はガラスバッジのみです。学校などでの回収は行いません。保健課まで届くよう郵送または持参してください。測定結果や結果報告の送付などが遅れる場合がありますので、回収日までの提出にご協力ください。弁護士による B 型肝炎特措法無料相談会。相談会、日時、11月30日土曜、午後1時30分から午後4時、受付午後3時まで、場所、コラッセ福島、301会議室、和室1、福島市三河南町 1-20、内容、集団予防接種で B 型肝炎になった人と、その家族を対象とした弁護士による相談会、料金無料、その他予約優先、当日会場での申し込み可能、個人情報厳守、電話相談会、日時11月16日土曜午前10時から正午、電話相談先、全国 B 型肝炎訴訟新潟事務所、電話025-223-1130。内容、B 型肝炎特別措置法に基づく給付金支給手続きに関する相談。料金無料、通話料がかかります。その他記載なし。以上、いずれも問い合わせ、全国 B 型肝炎訴訟、新潟、福島、山形事務所、電話025-223-1130。毎月19日は、みんなで食べる国見の日。町では毎月19日を、みんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれた料理を食べるよう推奨しています。国見町食卓図鑑から、今月のおすすめメニューはこちら。芋汁、秋の収穫を味わう一品。材料、3人から4人前。里芋、5個から6個、300グラム。大根、4センチメートルから5センチメートル、160グラム。人参、2分の1本、60グラム。豚肉、100グラム。しめじ、1パック。こんにゃく、2分の1枚。味噌、大さじ2。 だし汁 800ml。 作り方。1、野菜はそれぞれ食べやすい大きさに切る。2、鍋に具材とだし汁を入れ、柔らかくなったら味噌を入れ、味付けする。ごぼうやきのこ類など、お好きな食材を入れて、具沢山にして食べましょう。お椀に盛られた芋汁の写真が掲載されています。院長先生の診察室から、第35回、公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。10月は食欲の秋ということで、福島県はお米、果物、肉、魚などの美味しい食材がたくさんあり、つい食べ過ぎてしまう季節です。食べ過ぎには注意しましょう。福島県は生活習慣病、癌、心疾患、脳血管疾患などで亡くなる方が多く、メタボリックシンドローム該当者が 19.5%、全国ワースト4位、メタボ予備軍を含めると 32.3%、全国ワースト2位となっています。メタボリックシンドロームは心筋梗塞などの心血管疾患や脳梗塞などの脳血管疾患の発症率が高くなりますので注意する必要があります。対策として1、運動習慣2、食生活の改善減塩摂取3、肥満の改善4、喫煙割合の減少禁煙5、睡眠の確保が挙げられます。さらに、特定健診必要時の精密検査、特定保健指導を受けて自分の健康状態を把握しましょう。健康上の理由で日常生活が制限されることなく生活できる期間を健康寿命と言います。健康寿命、福島県男性 72.28 歳、女性 75.37 歳と、平均寿命、福島県男性 80.60 歳、女性 86.81 歳の差が不健康な期間とされ、福島県の男性は 8.32 年、女性は 11.44 年の差があります。健康寿命を延伸し、不健康な期間を短くして、元気に過ごすために生活習慣の改善に取り組みましょう。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
生涯学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会生涯学習課、観月台文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、e メール、shogai@tawn.kunimi.fukushima.jp 国見観月台カレッジ研修旅行、厚かし学級女性教室成人学級。研修旅行の写真が6枚掲載されています。番号をつけて順に読みます。写真1、割烹、滝野で昼食、厚かし学級。写真2、大内塾を散策、厚かし学級。写真3、天橋閣を見学、女性教室。写真4、ホテルリステル猪苗代ハーブ園を見学、女性教室。写真5、道の駅田沢、草木棟を見学、成人学級。写真6、加納山三宝院、願成寺を見学、成人学級。写真終わり。子育てリフレッシュ教室。子育てリフレッシュ教室の第4回では、ハンドマッサージ教室、人形劇が行われ、参加者は、アロマオイルを使ったセルフケアを習った後、人形劇サークルエプロンさんの劇を親子で楽しみました。第5回のお手手案用アートでは、お子さんの手形や足形を可愛らしく飾って素敵な作品を作りました。 第4回ハンドマッサージ教室の様子の写真と、第5回お手手アンヨアートの様子の写真が掲載されています。町民講座、スマートフォン講座。シニア層を対象にスマートフォン講座全8回の第1回目が9月13日に行われ、16名が参加しました。株式会社 KDDI を講師に迎え、カメラの使い方やインターネットの安全な利用方法などを教わりました。積極的に質問が飛び交い、安心して使えるようになりたいという参加者からの声が聞かれました。11月以降の募集は10月21日より受付を開始します。1講座8名まで。講師の話を聞く受講生たちの様子の写真が掲載されています。親子クッキング教室。親子クッキング教室が8月24日に観月台文化センターで行われました。8組18名が参加し、栄養士と食生活改善推進員の指導のもと、ライスペーパー餃子、玉ねぎピザ、ブロッコリーとエリンギのごま酢あえを作りました。大人も子供も協力しながら楽しそうに料理をしていました。親子で料理をする様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。子供司書講座、本の装備。第4回子供司書講座、本の装備についてが9月7日に行われ、子供司書3名が参加しました。本の補修では専用の糊を使用し、本の破れやページが外れそうな箇所を丁寧に補修しました。カバー掛けでは持参したお気に入りの本を装備し、空気が入らないように慎重に作業に取り組みました。本の装備をする子供司書の様子の写真が掲載されています。子供司書活動、絵本カルタ作成。子供司書活動が9月7日と14日に行われ、菅野真由美学校司書を講師に迎え、絵本カルタを作成しました。作成手順の説明を受けた後、実際にカルタで遊びながら読み札作成のポイントや選書についてアドバイスを受けました。下書きを作成し、次回は仕上げの作業に入ります。絵本カルタで遊ぶ参加者の様子の写真が掲載されています。10月のハロウィン展示のお知らせ。期間、10月1日火曜から10月31日木曜。場所、図書館1階児童コーナー。どんな企画かはお楽しみに。ご来館お待ちしています。アート&スポーツライフ、文化、スポーツ情報。貢献慈愛の心を持って、国見町、郡町、青少年健全育成剣道大会。第59回、青少年健全育成剣道大会が、9月1日、和野台運動公園白洋体育館で開催されました。国見町と郡町で剣道に励む5名の小中学生が参加し、一般の選手も一緒に日頃の稽古の成果を発揮しました。午後には復興記念剣道大会が開催され、近隣の市長のみならず、県外からも多くの剣士が参加し、約80名が剣道を通じて交流を深めました。剣道の試合で面を打つ瞬間を捉えた写真が掲載されています。国見町観月台文化センター開館30周年、国見町合併70周年記念事業、観月台クラシックス、松田カノンピアノリサイタル。日時、10月12日土曜、会場午後1時30分、開演午後2時。場所、観月台文化センターホール。チケット販売、観月台文化センターで販売中。全席自由。一般、前売り2000円。当日2500円。高校生以下1000円。松田カノンさんの上半身を捉えた写真が掲載されています。コピーライト、綾子山本。
町の情報ボックス。お知らせ。税務証明書の交付の変更。町窓口で発行している税務証明書が11月から次の通り変更及び新設となります。評価証明書、土地建物、1件、手数料300円。1件あたり土地3室または建物3棟までを、土地5室または建物5棟までに変更。地盤図電子データの交付、新設。小技一時につき300円。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。調整給付金の申請は今月末まで。所得税または超県民税、住民税が減税しきれない方に対し、減税しきれなかった額を給付しています。対象者には7月末に申請書類を通知をしています。申請がまだの方は10月末までに支給確認書を税務課まで提出してください。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。求職者支援訓練。ハローワーク福島では再就職へのステップとして、職業訓練によるスキルアップの提案、就職支援を行っています。再就職を目指す方、休業中の方など、それぞれ利用しやすいコース、給付制度があります。詳しくは問い合わせください。問い合わせ、ハローワーク福島訓練担当、電話 534-4121、43シャープ、QR コードが掲載されています。10月は不正経由撲滅強化月間です。福島県では10月を不正経由撲滅強化月間と定め、関係団体と協力して不正経由の排除に取り組んでいます。不正経由を作らない、売らない、買わない、使わない。不正経由の防止・撲滅には県民の皆様のご協力と情報提供が欠かせません。不正経由の情報提供につきましては、県庁税務課または最寄りの地方振興局県税部までご連絡ください。問い合わせ、不正経由ホットライン、県庁総務部税務課、電話 521-7205、ファックス 521-7905、メール zeef@pref.fukushima.lg.jp 問い合わせ、県北地方振興局県税部、電話 521-2699、ファックス 521-2854、メール kenpokuzeei@pref.fukushima.lg.jp 福島暮らし&仕事フェア2024。福島県内全59市町村が一堂に会する年に一度の福島県最大の移住相談会が東京で開催されます。ホームページではわからないことも担当者に直接聞ける絶好の機会です。国見町も出展しますので、移住や U ターンを検討している方はぜひお越しください。日時、11月9日土曜午前11時から午後5時。場所、東京交通会館12階ダイヤモンドホール。問い合わせ、企画調整課過疎対策係、電話 585-2927、 QR コードが掲載されています。結婚世話焼人月例相談会。町では結婚について心配や悩みを抱えている人を支援するため、結婚世話焼人による相談会を開催しています。相談は無料で秘密は厳守します。ぜひご相談ください。日時、10月27日日曜 午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター第2話室。問い合わせ、福祉課子育て支援係。電話、585-2179。国見町長選挙、町議会議員補欠選�挙。投票日は11月10日日曜です。あなたの大切な一票、棄権せずに投票を。告示日、投票日。告示日、11月5日火曜。投票日、11月10日日曜。午前7時から午後6時。投票会場、観月台文化センター、ほか各地区中央集会所。入場券に記載された投票所で投票してください。期日前投票。投票日当日に都合の悪い方は、告示日の翌日から期日前投票を行うことができます。期間及び時間、11月6日水曜から11月9日土曜、午前8時30分から午後8時まで。会場、観月台文化センター1階多目的スペース。投票入場券について。入場券は有権者の皆さんに順次発送しますが、お手元に届くまでに時間がかかる場合があります。入場券がなくても、有権者本人であることが確認できれば投票することができますので、係員に申し出てください。代理投票制度。代理投票とは、障害や病気、怪我などで自分で投票用紙に書くことが難しい場合に、投票所の係員が代わりに記入する制度です。補助者2名のうち1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人がこれに立ち会って行います。代理投票の流れ。1、受付。代理投票の希望をご本人が口頭かメモ用紙などで係員にお伝えください。2、補助員による案内。補助者2名が投票所内を案内します。原則、同行者が一緒に入場することはできません。ただし不安がある場合は、そばにいてもらうことが可能です。補助者にご相談ください。3、投票用紙記入。補助者に投票したい候補者を伝えます。伝えるときは、口頭、候補者氏名の指差し、メモを渡すなど、心身の状況に合わせた方法で構いません。補助者の一人が本人に代わって投票用紙を記入し、もう一人の補助者が本人の指示通り正しく記入されているか確認します。4、投票。投票箱までご案内しますので、ご本人が投函してください。1から4までの代理投票の流れがイラストで示されています。問い合わせ、選挙管理委員会、電話、585-2112。今月の納期限は10月31日木曜。口座振替依頼を随時受け付けています。町県民税普通徴収第3期。問い合わせ。税務課課税係。電話 585-2778。税務課収納係。電話 585-2780。国民健康保険税普通徴収第4期。後期高齢者医療保険料普通徴収第3期。問い合わせ。保険課国保係。電話 585-2785。介護保険料普通徴収第4期。問い合わせ。福祉課長寿介護係。電話 585-2125。振替口座の預金残高を前日までに確認してください。再振替は行っておりませんのでご注意ください。徴税や上下水道使用料はコンビニやスマホ決済アプリからも納付ができます。QR コードが印刷されている徴税の納付書は地方税お支払いサイトから電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗ではATM で納付ができます。 納め忘れがあると延滞金が発生したり、予告なく滞納処分、財産差し押さえされたりしますので、期限内納付を心がけましょう。道の駅国見厚かしの里、秋の収穫祭開催中。第1弾、道の駅国見厚かしの里、電話 024-585-2132。国見の民話かるた、第18回、高木の大力。力持ち、はしごで稲背負う高木の豪傑。少し昔、この辺りには伝説的な力持ちが何人かいたようで、この読み札の力持ちもその一人。八将様と呼ばれた人で、大変な力持ち。稲束を田から運ぶのに少しずつでは面倒と、はしごにゆさゆさつけて運んだということで、馬もかなわなかったそうです。その代わり、この人は大食漢で、柳川から大木戸に歩いてくるうちに、乾きにしん百本をペロリと平らげてしまったと伝えられています。また、幕末の頃、藤谷、鹿島灘という田舎関取がいて、この人も大変な力持ち。ある時、保原の仙林寺に行ったおり、境内にあった熊坂適山の火を持ち上げられたらこの火をやろうと言われたそうです。まさか持ち上げられまいと高をくくっていったのでしょうが、鹿島灘は見事に火を持ち上げました。現在藤田鹿島神社の東にある火がそれで、保原では残念があったそうですが、後の祭り、台座だけが仙林寺の境内に残っているそうです。熊坂適山、有名な幕末の南画家。はしごに稲を乗せて背負って運んでいる様子が描かれた地のカルタが掲載されています。
11月の休日当番医。診療時間、午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。3日日曜、医療法人樫の木内科クリニック伊達市岡前 20-6 電話 551-1411。 4日祝日、松本クリニック伊達郡郡町大和座南半田あざ六角 15-1 電話 582-4800。 10日日曜、蜜蜂痛みと眠りのクリニック伊達市宮前 29-1 電話 572-5328。 17日日曜、医療法人大泉本田クリニック伊達市保原町大泉あざ大地内 135-2 電話 563-7587。 23日祝日、井上内科クリニック伊達郡郡町大あざやじあざ石塚15、電話 581-2202。 24日日曜、医療法人菊池整形外科伊達市坂の上 10-1 電話 583-2633。 休日救急歯科診療。日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター。福島市森合町、10番1号。当番医が変更になる場合や、診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上、受診してください。戸籍の窓口。8月21日から9月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。渡辺辰臣ちゃん、健さん、直美さん、板橋南、佐藤ゆずきちゃん、吉高さん、萌さん、川内。お悔やみ申し上げます。岡田よし子さん、90歳、海田。小林愛子さん、89歳、板橋。藤田忠さん、 77歳、滝山。小林元子さん、87歳、元町。天野文さん、104歳、山崎高野。渡辺君子さん、100歳、大町南。佐藤京子さん、77歳、山崎宮舘。菅野富子さん、86歳、第一。佐藤邦さん、83歳、徳江北。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和6年8月31日現在。住民基本台帳人口、前月比。人口、8123。前月比、プラス1。男、3925。プラス1。女、4198。プラスマイナス0。世帯、3391。プラス7。転入、14。プラス7。転出、7。マイナス9。出生、1。プラスマイナス0。死亡、7。プラスマイナス0。10月、国見カレンダー。10月、8日火曜、広報国見10月号発行。生き生きサロン、藤田、午前10時から。就学児健診、子育て学習講座。9日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から。心配事相談、午前9時から正午。10日木曜、生き生きサロン、高野、午後1時30分から。戸籍係、窓口延長、午後7時まで。移動図書館、1年生。11日金曜、生き生きサロン、第8、第9、午後1時30分から。スマートフォン講座。12日土曜、観月台クラシックス、松田香音、ピアノリサイタル、新京圏模擬テスト、福島県市町村対抗ソフトボール大会19日まで。13日日曜、子ども司書の日、盆地と里の芸術祭14日まで。14日月曜、スポーツの日、国見健康フェスタ。15日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北第7、午後1時30分から。ベーゼンドルファー秋の特別試談会、16日まで。16日水曜、生き生きサロン第1、午後1時30分から。ニコニコ相談会。17日木曜、生き生きサロン第2、午前10時から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。移動図書館3年生。18日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から。国見観月台カレッジ全体学習、食育セミナー。19日土曜、子ども司書講座、ポップ作り、子ども司書活動、子ども司書フェスタ打ち合わせ。20日日曜、婚活イベント、花結び国見、少年仲間作り教室、お出かけマホロン。21日月曜、生き生きサロン泉田市も、午後1時30分から。22日火曜、生き生きサロン石もだ、午前10時から。5歳児検診、移動図書館、4年生から6年生。23日水曜、特設合同相談会、午前10時から午後3時。24日木曜、生き生きサロン泉田中、午前10時から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。25日金曜、生き生きサロン現像山、午前10時から。生き生きサロン光明寺、午後1時30分から。スマートフォン講座。26日土曜、国見町文化祭芸能発表会。27日日曜、 結婚世話焼き人月例相談会、午後1時から午後3時。国見桃田広場、ハロウィンデー。マイナンバーカード、休日臨時窓口、事前予約制。町駅伝競争大会、国見町文化祭、ダンスパーティー。28日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。生き生きサロン高木、午後1時30分から。29日火曜、移動図書館2年生鑑賞教室。30日水曜、生き生きサロン海田、午後1時30分から。31日木曜、生き生きサロン大江田、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。ブックスタート。11月1日金曜、生き生きサロン第4、午後1時30分から。2日土曜、文化祭総合展示会、3日まで。3日日曜、文化の日。4日月曜、振替休日。5日火曜、生き生きサロン川内、午前10時から。生き生きサロン内屋鳥取、午後1時30分から。観月台文化センター休館日。移動図書館4年生から6年生。
夢に向かって第30回。一貫性のある人になりたい。四谷優馬さん、建北中3年。私の将来の夢はスポーツトレーナーになることです。きっかけは友人のお兄さんがスポーツトレーナーを目指していて、その話を聞いて自分もやってみたいと思うようになりました。今は高校受験に向けて猛勉強中です。平日の4日間は塾に通い、家に帰ってきてからも予習や復習をしています。塾と家で苦手教科を集中して勉強できるように、学校の授業で習ったことは授業中に理解するよう心がけています。またもう一つ心がけていることとして、宿題など言われたことは後回しにせず、先に取り組むようにしています。小学生の時は提出物が遅れることが多かったのですが、中学校入学をきっかけに変わろうと思って先に取り組むようにしました。小学校の先生から変わったねと言われて嬉しかったです。高校でも小学生から続けている軟式テニスをやりたいと思っています。夢が叶ったら、スポーツ選手をそばで支えるトレーナーになりたいです。軟式テニスをしているので、できればテニスプレーヤーのトレーナーになりたいです。部活動はすでに引退しましたが、私はテニス部の部長でした。その経験から、自分の意見や発言に責任を持って行動することと、誰にでも同じように接する大切さを学びました。大人になっても、自分の意見が言えて、それを実行に移せる一貫性のある人になりたいです。そして、人に頼られる存在になれたらなと思います。四谷優馬さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。町長コラム、マコラム、第39回。おめでとう、国を見はるかす町。記念式典式辞1。私たちの国見町は今年町村合併から70年を迎えました。これは国、福島県、近隣の市長、この地に暮らした先達の方々、そして今をこの地に生きる皆さんが国見町を思う心で力を尽くされてきた果実と、改めて敬意と感謝をお伝えし、共に喜びを分かち合いたいと思います。縄文、弥生の時代から、この地に暮らした人たちの足跡を知ることができる国見町は、平安末期、政治の中枢が公家から武家へと大転換する奥州合戦の最後の舞台となりました。その際に、奥州平泉、藤原の康平が築いた厚柏山防塁は、 国の史跡に指定されるとともに、福岡原稿棒類、水木棒類と合わせ、日本三大棒類の一つに挙げられます。時が移ろい、江戸時代には、松尾芭蕉が空とともに、道縦横に踏んで、伊達の大木戸を越す、と記した奥の細道奥州街道や、伊達政宗に嫁ぐ女子姫が通った宇州街道が、参勤交代の主要道となり、藤田、海田、小坂の宿場が形成。産業では養蚕が盛んに営まれ、江戸後期には幕府から三種本場の称号が与えられ、後のこの地域の養蚕業、蚕糸業の礎となりました。これらが明治20年の鉄道開通を後押しし、藤田と海田の2つの駅の開設につながり、東京をはじめとする遠方の文化、思考、流行を取り入れる環境を整えました。これは国見町の人々が新しいことを躊躇せず柔軟に受け入れる気質に通ずるものと思います。明治22年に17の村が合併し、藤田村、小坂村、森江の村、大木戸村、大江田村ができ、大正4年には藤田村が藤田町になり、長くそれぞれの町村が独自の姿勢を展開しました。抜粋、次号に続く。引地誠。70周年アニバーサリーと書かれたリーフレットの写真と、引地町長の顔写真、サインが掲載されています。